いいラジオ。
今移動が大ブーム、ね、はい、みんなしてますか？移動
してるしてる。
ね、あの位置を変えることなんですけど、
俗に言う移動、もうこれが楽しいんだ。
これをねやるとなんか景色とか場所が変わる。
これいいよな。横もいいし縦もいいもんな、移動なんてのは、
ね、アルファさんしてます？最近
移動してるしてるよ僕。
そう、我々最近大きめの移動をしまして。
そうだね、うん、行きました。
そう、あの去年社員旅行がありまして、はい、その時はタイにね、
タイ行きましたね。
その話もラジオでチラッとしたんですけれども、はい、今年も社員旅行がありまして、はい、どこ行くと、はい、投票があって、はい、行ってきました。
なんと
タイ、
すいません、おかわり。
誰？すいません、タイに投票したの。
僕ではないです。
私でもないのよ。これがね不思議なんですけど、はい、あのタイに決定しましたって社長が発表した日があったんですけど、はい、またタイかよみたいな感じだったんですよ。
みんながまたタイかよって言ってたんだけど、多数決でタイで決まってるから、うん、おかしいよなって話あったよね。
ね、
みんななんか知らん顔して、
って違うとこ行けよ、ベトナムとかの方が
よ
くない？
よかったよね、ベトナム一票。
何なんだあいつらは。
それ常に少数派でいたいひねくれ者の集まりですから、ね、
ちなみに私は投票を忘れていたので無効で。
参加はしろやてめえ。なるほどね、
ああいうの忘れちゃうんだな。
僕は沖縄とかに入れてました。
はいはい、はい、いやでも全然タイもいいんですよ。そう、めっちゃ良かったから去年。
そう、去年はねなんかいろいろね行ったりして、うん、もうあんま覚えてないんですけど。
まあとにかく楽しかったからもう一回行ってきたと。
そうですよ。そう
で、まあタイで何したっていうのは、はい、もうなんか去年も喋ったし、うん、重複しちゃうから。
そうなんだよね、その去年行ってる手前、うん、そのタイに着いた時の初見だとびっくりするような、うん、あのバイクの交通量とか、
はいはいはい、
タイの熱気、この騒音とか飯のうまさみたいのは、うん、もう去年味わっちゃったんで。
そうなんですよ。
そうそう、
だからちょっと今回はね、うん、しっぽりした旅になったので、
はい、
あのエピソードとしてももうちょっとこう細かい話をしようかな。
そうだね、そうだね、
驚きというよりはね。
そうだね、で、うん、しかも当日はいろんなチームに分かれて移動してたんで、はい、あの僕と恐れ山が多分一回も一緒に行動してないんだよね。
確かに、
だからお互いが何してたかあんま知らないんで。
そうなん
です
よ、
ちょっとそことかも知りたい。
確かにね、うん、何してたのかっていう、
ね、みたいな話はしてもいいかもね、
うんうん、
というわけでじゃあちょっと今日は社員旅行のタイの話したいね、はい、
でちょっとまあ今回移動が焦点なんで、はい、タイっていうかまずその前の飛行機の話したいんですけど。
あ、そうだ、移動が焦点なのか。
そうそうそう、
はい、
アルファさん飛行機の中で何して時間潰してたんですか？
僕は、うん、事前にダウンロードしてた漫画をめっちゃ読むみたいな。
あー、なるほどなるほど。
とんがり帽子のアトリエ。
あー、いいじゃないですか。
を読んで面白いと思いながらニコニコしてて、眠たい時に寝て漫画見て寝て漫画見て空飛ぶ漫画喫茶。
あ、いいね、
してましたね。
私はあの Kindle で小説とか読んでたんですけど、はい、うん、読みかけの本あったから読もうと思って、うん、最後まで読み終わったんですけど、あの途中で飛行機乗るシーンがあって、うん、お、いいじゃんって思ってたら、うん、飛行機になんか宇宙生物みたいなのが墜落してきて、うん、あの羽の半分をもぎ取って突き抜けて飛行機が霧もみ状になって
最悪
落下して爆発して
最悪じゃん。
おいおいおいおい、やめてくれよと思って。しかもな
んかフラグも立ちそうだしね。
そうそうそうそう、
怖いね。
の一番最悪なの引き当てちゃいました。
でそのタイついて
来ましてと。
そう、今回は社員旅行ってことで23人ぐらいだっけ社員。
そう、20人以上いましたね。そ
う、なんでもうガイドさんつけようみたいな感じで、
はい、
あのホテルまでのガイドさんはつけようみたいな感じになって、
うん、
日本語の達者なタイの方ですよね。
そうかな、
が空港からホテルのバスのガイドさんもしてくれたんですよね。
はいはいはい、
そう、そん時も楽しかったな俺。なんかあのみんな乗ってさ一つのバスに、
うんうんうん、
でガイドさんがさよろしくお願いしますって言ったらみんなわーみたいな、よろしくお願いしますみたいな感じで言って、
ね、
でそんなあのガイドさんがあのタイではありがとうはこう言うんですよみたいな感じでみんなへーみたいな。そうそうそう、知ってるけど一応こう、ね、
うちの会社の人たち羞恥心がないからそういう時にわざと全力でリアクションする。
へーみたいな、
なんかちょっとビビってましたよね
タイの人
こんなにリアクションがいいのはおかしい、
反応いいなこいつらみたいな。で、うん、俺が好きだった下りは、
はい、
そのタイの交通とても渋滞してます、みんなでも、
うん、
バイクタクシー、
バイクタクシー、
バイクタクシーってのがあって、それは 渋滞回避できます。イエーイ。でもバイクタクシー危ないです。
おー、
みんな
ずっとやった1時間ぐらい。
これめちゃくちゃ面白かったよな。そう、タイの食べ物とても安いです。イエーイ。でも最近物価上がってます。
おー。
このくだりめちゃくちゃ面白かった。
上がったり下がった
り。そうガイドさん もう自分から上げたり下げたりをしてくれるようになって、そうこれがねやっぱりこの会社で良かったなみたいなことはあったよな。大好きな。
そうね、
下りでしたね。
でちなみにこれ帰りの時もホテルから空港まで同じ人が送り出してくれたんだけど、帰りはみんな疲れ果てて一切来れなかった。
そう多分ガイドさんももう前回あれだったからって腕振ってきたんだろうけど、みんなもう寝ちゃっててシーンってごめんねって思いました。
ごめんなさいね。
でまあそんでガイドさんに案内されて、
そう、ね、
バスでホテル着いて、
はい、
でかなりいいホテルで、
そう、ね、
最高ってのはあったりとかして、タイの1日目がスタートみたいな感じでしたね、
うん、そうでしたね、うん、なんか結構いいホテルだったんですけど、うん、トイレのデザインに私ちょっと文句があるかも。
これはみんな同じデザインの部屋に泊まってるんで僕もわかるんですけど、扉が透明だったから、その3人1つの相部屋で、
う
ん、みんなにその自分のションベンしてるとこ見られるのね。
そうね、音も結構漏れる、ね、
漏れるし、でしかもシャワールームも壁透明で、うん、みんなにさ裸と執行姿を見られる。これがやっぱ恥ずかしかった、
ね、いやーん状態でしたよね。あれ
で極めつけは、うん、浴槽、
はい、
浸かる風呂が部屋のど真ん中にあるの。
そう、
これはシャワールームとは別にそのリビングみたいな、はい、みんながいるところにポツネンと置いてあんの。
そう、
全然もう見えてんのね。部屋のど真ん中だから。そう、っていう
エロホテル、
エロホテだったんですけど、
いやエロホテではないんだけど、
あ、すい
ません、はい、まあ、そういう風にも撮れるよねっていう。
なんかそういうなんか不思議なホテルで、でも僕全然入ったよ。
あ、そう、
僕は相部屋がミクロシンさんっていう社員と、はい、あと電気鉢さんって社員だったんですけど、うん、もう全然僕は構わんっつって、
うん、
俺入るしみんなも入ってくださいっつって、俺全然そのバナナとか食いながら裸で風呂入ってた。
あ、バナナあったね。
バナナあった。
そういえばなんか部屋にサービスフルーツみたいなのとかサービスお菓子とかがあるんだけど、サービスじゃないものもあるの。
そう、混ぜられてるから。
そう、食べたら後で請求が来るタイプの有料のお酒とかお菓子とかもあって、 その境目がない。
そう。俺は着いた瞬間にうお、バナナあるってバナナ食ったんだけど、うん、その後全体ラインで有料のあるやつを気をつけてくださいって言われて、
う
ん、じゃあこのバナナ何ってなってめっちゃ怖かったあの時
ね。
いやでもまあ見極めて食ってました。
そう
っていうのもあったりとかして、いや面白かったですけど、ホテルもね、
ホテル良かったね。
いやよかったよかった。でね、そんでまあタイに着いてるわけなんですけど、
はい、
先ほども申したように、はい、僕と恐れ山っていうのがずっと別行動だったんで。
そうなんですよ、
お互い何してるか分かんないから、
うん、
その言い合うか、
確かに
何してたかみたいな、
あの日何してたかみたいなね。
そう恐れ山なんかした？
私はムエタイを見ました。
おっ、
タイらしいということでね。
いいな。
これがね、そもそも見れんのって思ったんですけど、うん、なんかもう毎日やってる場所がある。
毎日ムエタイ生活、
毎日ムエタイ健康生活。多分健康には悪い、ぶん殴られてるから。
確かにすするさんならぬ、はい、なるほどね、あったんだ。
そう、だいたいまあ日本円で5000円ぐらいだから結構高いんですけど、うん、超豪華なドームみたいなものが、うん、都心にありまして、
うん、
円形の中央にリングがあって、それを取り囲むようなコロッセオスタイルで見ることができて、
いいですね。
で天井にプロジェクションマッピングで常にエフェクトみたいなのが流れてるんですよ。
すげ
え、わーって
派手ね。なんか
そう、星座みたいなのが流れてたりとか、
星座か、
うん、過去のムエタイの名選手とかの顔が星座になって飛び回ってたりとか。
ああ面白い、面白い。
かと思うと超巨大な小籠包が浮かんできて、
なんでだよ、
それをムエタイの選手が頬張るっていう映像。
で、
この小籠包は今すぐ食べれますよみたいな、うん、CM が流れたりめちゃくちゃ。
ああ面白い、いいね。
そうで、そういうのがある中で、うん、いつ入っても大丈夫みたいな。
なるほど、それはすごいね。
1日7試合ぐらいあって、うん、それをもうどのタイミングで入って見てもいいよみたいなスタイルなんですけど、うん、いや面白かった。 ったね。
なんか僕漠然とこうなんか蹴りまくるみたいなイメージしかないんけど、
う
ん、
そう荒々しいんですよね。
へー、
もう殴るもあり蹴りもあり、うん、膝蹴りもあり、
うわ
なんか喧嘩なんですよ。
確かに確かに。
そんなのってでね、やっぱ私まず格闘技を見るのがほぼ初めてなんで、うん、あの元々ある知識がほぼバキしかない。
もう極端。
そう
極端すぎ。
そんでもってバキに出てくるムエタイ選手弱い
よ。弱いよな。めちゃめちゃかませなんだよな、ムエタイ選手、
ね、後で調べたらバキに登場するムエタイ選手って3人ぐらいいるんだけど、うん、1回も勝ったことない。
いやそうなんだよ、かわいそうだよな。
そうかわいそう、うん、でも実際は多分ムエタイの選手ってめちゃくちゃ強いと思う。
めちゃくちゃ強いよ。
あのね、格闘漫画とかでよくある描写として、うん、めっちゃ速いスピードで殴ってる時の手の形をしてなくて、うん、なんかカミソリみたいな軌跡になってる描写あるじゃないですか。
線だけで、ね、
線だけの
ピュッみたいな、
うん、あれって本当にそう見えるんですね。
そうなの。
速すぎて、
うわ見えないんだ。
そう遠くから見てもそうだから、多分目の前で食らったら、うん、何に殴られたか分かんないと、
ドンみたいな。そうそうそう、わーなるほど。
それぐらい高い身体能力の人がガチで殴り合うのもすごいし、うん、あの判定勝ちみたいなことがほぼなくて、
お
ほぼ確実にどっちかのノックアウトで終わり。
うわーすげー
おっかないっすよ。
一瞬で決まるんだ。
そうそうそう、
うわうわうわ。
だから場合によっては試合始まって1分でもう試合終了みたいな。でなんか組み合わせも良くて、うん、なんか赤コーナーって言って出てきたのがちょっと小柄で無表情、
はい、おろ
でなんかこう不愛想な感じの人、
あムスッとした感じ、
ムスッとした小柄な人で、
はいはい、
ニコリともしない
です。あ、はいはいはい、
でお辞儀はしてみたいな、
はいはい、一応
で相手方は大柄で、うん、なんかニコニコしてて陽気な人で、うん、シャドーボクシングみたいな動きとかして、
パフォーマンスもある、
パフォーマンスもするみたいな、でカーンって始まったら、うん、大柄な人がもうシュッシュッシュッシュッシュッってめっちゃ猛攻、
はいはいはい、
して一気にリング側に追い詰め、
う
ん、やばいやばい小柄な人負けちゃう、うん、よく見るとでも一個も当たってないんですよ。うまいこと腕とか避けたりとかして致命傷を防ぎきっていて、
うん、
で2ラウンドか3ラウンド目までもつれ込んだ状態で一発だけ小柄な人が大柄な人の顔の横っ面をクリーンヒットしたら、うん、KO しちゃった
。漫画じゃん。
漫画やんけ。
なんかすごいな。
そう、その日一番の盛り上がりでかなり感動した。
手数は多いようだが、
そうそうそう、
軽い
軽い
これね、これが起きたんだ。
そうで、レフェリーに腕掲げられてもちょっと照れくさそうな感じでちょっとだけ微笑むみたいな感じで、
うわ
あの人ちょっと好きになっちゃった。
惚れちゃうね、そんなことされたらね。そうそうそう、
あれよかったな。
ネタ面白いんだね。
あと試合がいつ終わるか分かんないってことは、うん、試合と試合のつなぎが多いってことでもあるんですよ。
あ、そっか、タイムテーブルは決まってるからね。
そうそうそう、うん、そのつなぎのテクがいろいろあってそれも面白かった。
ああ、そのなんでしょう、インターバル的な。
そう、試合と試合の間に何するかなんですけど、うん、よくやってたのが客いじりをするコーナー。
何どういうこと。
なんか例えば、うん、急に画面にマリオが登場して、
マリオ
テテテテテテテテテンっていう音楽とともにマリオが出て、マリオ、マリオ出てきたと思ったら、うん、画面の半分がマリオになって、うん、もう半分が客席になって、うん、トゥデイズルマリオって出て、マリオっぽい雰囲気のおっさんがそこで勝手に映される。
はいはいはい、
俺じゃんってなったら、
はい、
ヤッホーみたいな、
やってみるかみたいな、
照れくさい感じでマリオの真似をする。
あ、なんかそれ俺見たことありますよ。あの海外の野球とか、
はいはいはい、
アメフトの試合とかでもよくある、
うん、
左半分にキャラクター、右半分に観客席で似てるやつ誰だみたいなやつあるよね。
そう、スーパーボールとかでも多分やってる、
はいはい、
あの仕組みをそこにも導入してい
て、これ面白いじゃん。
トゥデイズチャーリーズエンジェルとか言って、はい、3人組の女の人を映したりとか。
いいね、最高。
あとなんか急に全然関係ない人同士を2人映して、うん、ダンスバトルって出したりとか。
あー、もう
もうなやりたい放題。
映された人は踊って、
踊れ
勝負だみたいな、ね、あーなるほど。いやでも出たいな僕、それ、そういうの、ね、
ちょっと出てほしかったわ、
ね、
なんか知り合いとかにも。
え、僕が例えばさ、
うん、
そのキャラクターに似てるだったら誰。
あー、じゃあアルファさんだったら、うん、トゥデイズニアオートマタトゥビー
目隠ししてるあいつ
その時の真似むずいけど、ね、
めちゃくちゃ着てる服ハイレグにしてグーンってズボン上げてI'm トゥビーって言わないか、トゥビーは I'm トゥビーと言わないけど、
うん、
やるよ。
やってくれるか。
ダンスバトルとか振られたらめっちゃ踊る。そしたら
確かに
ソーラン節踊る。そしたら俺やるやる。 楽しそう。
そう、そういうなんか雑なおもろみたいなの浴びれるのもやっぱいいですね。
いいですね、うん、素晴らしいな。僕なんか行ったかな、僕行ってよかったのは、はい、バンコクっていうねとこに僕ら泊まったんですけど、はい、そこにある、美術館に行きまして、はい、僕と、マンスーンさんっていう社員と、あとガサキっていうデザイナーの子がいて、
はい、
その3人でね行ったのよ、
うん、
で入るだけでも700バーツ日本円でいう3500円かけるとこだから、
うん、
もう高いよねっていう話。
高いっすねそれは。
だから現地の人はあんまりいなくて、
うん、
そのただ広い中に点々とね、
はいはいはい、
その美術品があって、うわこれ高そうだねみたいな言ったりとかして、うんうんうん、こう見てたんですけど、入り口入ったところで僕らが広いねみたいな、
うん、
ではここになんかこんなものあるねって見てたら、
うん、
いきなり後ろでボカーンって音がして、
何
なんか爆発したのかと思って、
はい、
その場にこうちょっと伏せ気味、もうなんか危ねえっつって伏せて、え、ないないないみたいなパニックになって、うん、で後ろ振り返ったら、
うん、
デザイナーのガサキくんが金属バット持って、
はい、
なんか立ってて
気が狂る
でなんかガサキの前にある壁が破壊されてる
気が狂る、おい大使館駆け込まなきゃ
じゃん、こいつやばーって思ったら、うん、そういうアートだったのよ。
あ、そうなんだ。
そう、何か説明するともうその壁をこのある金属バットで殴ってねっていうアートだったんですよ。
へえ、おもろ。
でそれを殴るとその壁材がすごい響く、うん、反響するような作りになっていて、
はいはいはい、
美術館中に爆音が流れるっていうすごいアートで、
なるほどね
っていう、なんだけど、
うん、
説明してから殴れやって思ってビビりすぎた
ボカ
そうそう、本当でかかったよ音。
見たかったなそれ。
それがねめちゃくちゃ楽しかったね。それだけ楽しかった
結果アート見てもいつも通りでかい音にしか反応してねえじゃねえか
で僕も殴らせてもらって、
工事現場いとけ。
いや工事現場みたいで楽しかったですね本当に、ね、
道路と同じなの回だった
本当に良かったなそういう場所にね行ってきました。
なるほどね、はい、こっちは駅を降りたところに広場みたいなのがあったんですよ、
うん、
ホテルの近くに、
うん、
そしたらズンチャッズンズンチャッズンみたいな超なんかすごくリズミカルな曲が流れてて、なんかイベントやってるっぽいなと思って遠巻きにちょっと見てみたらステージがあって、その上でレオタードみたいなのを着たスポーティーなおばさんがブートキャンプみたいな踊りをやってるんですよ。
はい、
アップダウンアップダウンみたいに言いながら、でその前に50人ぐらいの同い年ぐらいの主婦っぽい感じのおばさんたちが並んでいて、
うん、
みんな黙々とブートキャンプをやってるんですよね。
駅前で？
駅前で、
うん、
多分だから無料のエクササイズ教室イベントみたいなのを駅前でやっていて、うん、それに多分おばさんたちが集まってきて、うん、無料ならってことでやりまくってるっていう、うん、なんかいいなと思っちゃって、
ノラブーターみたいな。
そうそうそう、でその広場ってその辺なんか学校が集まってるエリアだったんですけど、うん、下校中の学生とかもめっちゃいて、
うん、
学生とか踊ってなかったんですよね。
あ、はいはい、
もしかしたらでもあの学生の中に、うん、そのお母さん踊ってるっていう人いるのかなってちょっと思った。
いるだろうな、
中にはいるでしょうね。
めちゃくちゃタイのあたしんちのエピソードみたい
確かに
みかんのお母さんがあそこで踊ってんの恥ずかしいからやめてっていうのありそう
確かに
ね、
みかんのお母さん最前列だったね。
そうそうそう、
ちょっとお母さんみたいな、
何
いいでしょ無料なんだから
そうそう
言われる。
ありそう、にほほ口の友達とかで踊ってんのねじゃああれ行くか。
はい、
まあ、最後じゃないんですけど、
うん、
タイに行ったらこれ食っとくべきみたいな、
うん、
おすすめ情報喋りたいなと思って、
はい、
僕が美味しかったなって思うタイ料理はカオカームーっていう、
あ、あれね、
これ何ですかっていうと、まあ あの豚足とか豚肉を八角とかシナモンとかあの甘辛い醤油とかでもグラグラに煮てトロトロになってほぐれたやつをタイ米の上にぶっかける丼みたいなんだ ね、 そ、 ねそれがあのいろんなところでね実は売っていて、
はい、
それをあの暑い中もう半分外みたいなお店でガツガツって食うんですけど、
うん、
それがやっぱねすごくね旅情もあって美味しいし、うん、
ね、あの屋台得意の軽い金属のスプーンで食べるのカチャカチャカチャ
もうアルミ箔だろうってぐらいペラペラのねスプーンで食うのが、ね、あれがいいのよ。嬉しくて
あれはかなりおすすめですね。
これはね見つけたらね食ってほしいですね、
うん、逆に、
はい、
これは食べる必要がないっていうのも
何ですか。
ちょっと失礼ながら、
教えて、
牛の屋です。
牛の屋、
はい、
何それ。
これはあの繁華街にある牛丼屋さんなんですけど、はい、あの牛の家で牛の屋ですね。
吉野家的、
はい、あのオレンジの看板なん
じゃあ吉野家だよな。
カウンターしかなくて、うん、店内もオレンジ色。
来ない吉野家かって言われちゃうよ。そしたら
言われちゃうぐらい吉野家なんですけども、うん、全く関係ない。たまたまにいただけらしい。
本当に？
はい。
じゃあ吉野家ちゃうかって言われちゃうよ。
そうそうそう。うん、昔はもっと似てるロゴだったら。
じゃあ吉野家かって言われちゃう。
でも今ちょっと変わったから、やっぱたまたまだったんでしょうね。
なるほどね。味はどうなの？
味は、うん、これがすごいんですけど、
はい、何
吉野家と全く同じ。
じゃあ吉野家かって言われちゃうよ。
いやーなんかね、うん、やっぱあったからには気になったんで、はい、まあ基本の牛丼、
はい、
これが約180バーツだから900円。
高っ。
もうだから高いです本当に。割高です。
あっちの日本食高いんだよね。
そうそう、うん、仕入れが大変だからね、ああ多分。でカウンターしかなくてめっちゃ狭い、
うん、
めっちゃ狭いのに店員が5人もいる5人もいるし狭いからカウンターの中ですれ違えないんで、
うん、
あらゆるものをバケツリレーみたいに渡して
もっとなんか最適化できるんじゃ
ないあるんじゃないかと思うけどね、うん、
はいはいはい、
店員大勝ちっていうタイあるあるなんですけど、はい、出てきたやつ一口食べて、
うん、
吉野家じゃねえかでご飯食べて、
うん、
炊きすぎじゃねえか。やわやわのご飯
なんだよね。あ、ソフト吉野家。
そうそうそう。
あ、なるほどね。
で食べても食べても米だけ全然減らない。多すぎじゃねえ
か。何それ、そのフォーマットなんだよ。
大盛りなんですよめっちゃ。
あ、そうなんだ。
そう、それでお腹パンパンじゃねえ
か。なんだそのフォーマットだから。
夕飯入んねえじゃねえか。
なんそれ無限にできるのそれ。そうそう
あ、これはまあ食べれたのは良かったですけど、
はい、
あえて日本人が試す必要はなかったかもね。
現地の人なんだから。へえ。
でも良かったかも。タイにもし住むことがあったら定期的に行っちゃうだろうね。
あ、割高だけどね、
うん、
味一緒ならね。なるほどね。そんなもんですかね。
楽しかったね。
うん、いや良かった良かった。あのね、タイは僕結構好きだなって思いました。
いや私もやっぱ好き。
うん、あの交通とかがもうめちゃくちゃで、
うん、
大渋滞で動きませんってのがあったりするし、
そう、
あと東京みたいな場所もあるし、
うん、
あと田舎的な風景もあるので、
そう、
まあ、バランスもめちゃくちゃで逆にいいみたいな
そうそうそうそう、
それがねこう混然一体となってすごい好きでしたね、
うん、そう。タイの街歩いてからネット開いて、はい、日本の炎上とか見てると、うん、なんかしょうもなく感じ
あ、なるほどね。
そうそうそう、そういう違う価値観の中で生活するのもいいんだろうな。
確かにね、
うん、たまにはやっぱ移動していきたいね。
移動って楽しいね、
うん、
ちょっと別の国に移動したり国内移動したりもしたいな。
確かに、うん、もっといろいろな移動をしたいな、
はい、しましょう、
うん、
というわけで、皆さんもね、
はい、
時間があれば国内でも国外でも移動してみてはいかがでしょうか。
景色が変わります
よもちろんそれではさようなら。
さようなら。